こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。
あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。
ねえねえマリサ。もし私が突然いなくなったらどうする？
相変わらず唐突に何を聞いてくるんだよ。そうだな。とりあえず居酒屋を見て回るかな。きっといつも通り、酔いつぶれて寝てるんだろ。
ひどい。ちょっと失礼すぎるわよ。私のこと心配じゃないの？
いや、心配だぜ。支払いできるだけのお金があるか、店に迷惑をかけていないかとか。
しくしく、マリサにとって、私ってその程度の存在なのね。
霊夢、この間誰と帰ってきた？
それってケロヨンのこと？それとも里ちゃんのこと？それとも、ペコちゃんのことかしら。
お前、カーネル・サンダース以外にも、そんなに連れ帰ってたのか。ちゃんと元の場所に戻したんだろうな。
大丈夫よ。商店街のお店に、ちゃんと謝って帰ってもらったわ。
たく、俺も買い物行った時に、肩身が狭いからやめてくれよ。
ごめんごめん。でも、みんないつも優しいわよ。いつも仲良しねって言ってくれるし。
そんな生温かい目で見られて、喜ぶんじゃない。
だってマリサがいつも構ってくれないから、寂しいのよ。そんなんじゃ、私がいなくなっても知らないわよ。
冗談でもそんなこと言うもんじゃないぜ。実際失踪したまま、未解決の事件だってあるんだからな。
そうなの？誘拐事件とか？
そういったことも含め、分かってないものもある。そうだな。今日は、女性の失踪事件について解説しようか。
謎が多い事件が多そうね。じゃあ、いつものように解説お願いね。みんなも。
それではゆっくりしていってね。
まず一件目の事件だ。発生したのは、1987年6月20日だ。発生場所は茨城県藤代町大曲。今は取り出しになっている。この町の女子高生が行方不明になった。
女子高生ね。どんな子だったの？
彼女は県立藤代市水高校1年の N さん。当時15歳だった。彼女は高校で軟式テニス部に入っていた。その部活動を終えて、友人と別れて自宅に向かって行こう、行方がわからなくなったんだ。
学校からの帰り道でいなくなったってこと？通学路なんでしょ？何があったのかしら。
N さんは、他の部員8名と共に、自転車で自宅に向かっていた。自宅まで約800メートルのところに、古海川橋という橋があったんだ。そこで、午後7時15分頃、同じ部活の友人たちと別れて、一人で川沿いの道を自宅方向に向かったそうだ。
自宅まで800メートルって、歩いて10分ぐらいだから、自転車だと5分かしら？
そうだな。だが N さんは帰宅しなかった。そして待っても帰ってこない N さんを、心配した母親が様子を見に行ったんだ。すると、自宅から約400メートルほどのところにある、熊野神社前の土手に N さんの自転車が倒れ、通学時に持っていたバッグも、放置されているのを発見したんだ。
お母さんは相当驚いたでしょうね。
ああ、母親は周辺をすぐに探したが、N さんは見つからなかったんだ。
そんな、他に手がかりはなかったの？目撃証言とかは？
当日の夜は、N さんの父親が神社裏手の集会場で、地域の会合に出席するために車で近くを通っていた。だが、午後7時頃にこの道を、車で通過していたが、不審な車両や人物を見た記憶はないそうだ。
川沿いの道でしょ？他に迂回路もなさそうだし、怪しい車とか、人がいればわかりそうなものだけど、
N さんが行方不明となったため、家族は警察に届け出た。自転車やカバンの状態から、事件性があると判断されたんだろう。警察はすぐに捜索に乗り出した。
そうよね。状況から見ても、すぐに捜査を始めないと危ないわ。若い女性だし、全力で探してほしいわね。
事件は初動捜査が肝心だ。警察の捜索では、警察犬も投入して捜索を行った。
警察犬がいれば、自転車やカバンがあったところから、追いかけられるわね。期待できそうね。
ところが、自転車が放置された場所から先の、自宅方向に警察犬は動かなかった。
どういうこと？
警察犬が匂いを追えない。つまり、N さんの足取りは、熊野神社前で消えている。そういうことになる。
雨が降っていたってわけでもないんでしょ？ってことは、
ああ、自転車やカバンのあった場所から、車で連れ去られた可能性が高いな。
そんな、じゃあ、間違いなく誘拐事件ってことじゃない。
その可能性が高いな。他にも交通事故にあって、その相手の車に乗せられた可能性もなくはないが、その場合だと自転車に痕跡もあるだろうしな。
もし誘拐だとしたら、どうしたらいいの？
警察も誘拐の線を重く見ていたんだろう。失踪直後 N さんの実家には3日間、警察が泊まり込みで捜索に当たったんだ。だが、新たな手がかりはなく、犯人からの連絡などもなかった。
身代金目的じゃないってことね。
ところが、警察が引き上げた直後の夜、ある出来事が発生する。
何が起きたの？
N さんの実家に無言電話がかかってきたんだ。その電話がかかってきた時、N さんの母親が電話口に出た。だが、母親が電話口で、もしもし？と呼びかけると、電話は切れてしまった。
無言電話だけど、間違い電話の可能性もあるわよね？
その可能性もあるが、その後はいたずらと思われる電話が、2回ほどかかってきている。
警察も、客探知とか準備していたら、わかったかもしれないわね。他に手がかりとか、情報とかはないの？
残念ながら、ほとんど情報はないんだ。だが、後日こんな話があった。N さんを探していた両親は、N さん失踪の前日、6月19日金曜日、夜に N さんの自転車が放置されていた熊野神社の、対岸にある藤代地区で、会社帰りの女性が白い車に追いかけられた。との情報を得た。
変質者かしら？でも、もしそんな車がいたなら、関係しているかもしれないわね。
ところがその情報の人物の特定ができず、真偽は不明のままとなってしまっているんだ。
そんな、悔しいわね。せっかくの情報だけど、それ以上わからなかったのね。防犯カメラとかはどうだったの？
事件は1986年だ。防犯カメラもようやく、銀行や証券会社の次の段階、商業施設に普及が進み始めた時期だ。
じゃあ、
それに、田舎の川沿いで商業施設そのものもない。残念ながら今とは防犯状況も違いすぎる。
そうね。今ならドラレコとか、コンビニの防犯カメラなんかの証拠も多いけど、当時は難しかったでしょうね。
ああ。そしてこの事件については、北朝鮮の関与が疑われているんだ。特定失踪者というやつだな。
あの国の犯罪なの？許せないわね。黒電話の父親の時代？それとも祖父の時代なの？
黒電話？もしかしてキム・ジョンウンのことか？
そうよ。私の友達の姪っ子が、あの人ドラえもんで見た黒電話みたい。って言ってたの。似てると思わない？
まあ、確かにそんな髪型だな。じゃあ、あの頭を取って、もしもしってやるのか？ちょっと見てみたいな。
それにしてもあの犯罪一家の国、なんとかできないのかしら。クーデターとか民衆蜂起で滅びないか期待してるけど。
落ち着け霊夢。今は N さんの件だ。
そうだったわね。ごめんなさい。それで結局この事件はどうなったの？
残念ながら、今に至るも未解決だ。拉致された証拠もないんだ。
そうなの。じゃあ、今後も解決は難しいかもしれないわね。
そうだな。そして、同じ時期に行方不明になった茨城県の女性がいるんだ。
どういうこと？
まずは事件のあらましを聞いてくれ。その事件は N さんの事件のおよそ半年後、12月26日に起きる。茨城県水戸市笠原町に住む会社員、O さん、当時21歳が行方不明になったんだ。
クリスマスの翌日に行方不明になったの？
実は、彼女の足取りはこの12月26日、午後3時までしかわかっていないんだ。
どういうこと？
彼女は水戸の偕楽園で行われるイベントの、梅娘として選ばれていた。そして、失踪当日はそれまで勤めていた会社の、最後の勤務日だったんだ。
ということは、会社を辞めて、梅娘に力を注ぐ決意だったってこと？
このイベントは翌年の、1987年2月20日から水戸市の偕楽園で開かれる、水戸の梅祭りの開催にちなんだものだ。この梅祭りでコンパニオンを務める、梅娘の選考会が、O さんが失踪した5日前の、12月21日に水戸市桜川の県産業会館で開かれた。
そこで選ばれたのね。
ああ。O さんは応募者179人の中から、他の9人と一緒に梅娘に選ばれたんだ。
すごいわね。地方のイベントだけど、そこから芸能関係の仕事とかありそうじゃない？
そうだな。その可能性も考えていたんだろう。O さんは選出を喜んで、梅娘の仕事に専念しようと考えたんだろう。それまで勤務していた、デザイン会社の退社を決意して辞表を提出したんだ。
それはそれで急ね。会社も困ったんじゃない？
まあ、選考会に出てる時点で決意は固かっただろう。それに、会社の人間にも相談していたかもしれないしな。そのあたりは詳しくはわからない。だが、失踪当日の26日に残務整理で勤務先に立ち寄り、給料15万円をもらっている。すんなり退職しているところを見ると、ある程度根回しはしていたんじゃないかな？
まあ、夢に向かって努力する女性って素敵よね。デザイン会社っていうぐらいだから、そういった夢を応援してくれたかもしれないわね。
最後に会社に寄った O さんは、知人と会う約束があるので、早めに退社させてもらいます。と言って、午後3時頃に退社したんだ。
ってことは、それ以降の足取りは分かっていないの？
ああ。O さんは87年1月に、友人と旅行する計画を立てていて、その資金を貯めるためにアルバイトもしていたんだ。そして失踪当日の26日も、夕方にアルバイトがあった。ところが彼女は、アルバイト先に現れなかったんだ。
そこで失踪がわかったのね。でも彼女、友達に会う約束があるって言ってなかった？
言ってたぜ。当然警察もその友人を探したんだ。だが、水戸警察署の調べによると、王さんと会う約束をしていた友人は見つからなかった。
じゃあ、その友人っていうのが犯人かも。
もしくは、アルバイトのことを、友人、と言い換えていた可能性もあるな。
他に手がかりはないの？
数日後、王さんが勤務していた、デザイン会社から約15キロから20キロ離れた、茨城県笠間市にある、朝坊山。この麓に位置する県道で、王さんのものかもしれない、毛髪と血痕が付着した毛布が発見されたんだ。
そんな。じゃあ、何か事件に巻き込まれたってことよね。
だが、この毛布については、王さんのものと断定されていないんだ。そしてここで、事件は新たな展開を見せる。王さんが勤めていたデザイン会社の元上司が疑われ、警察による取り調べを受けるんだ。
元上司が犯人？動機は何なの？
元上司が疑われた理由は、美人だった王さんに、執拗に言い寄っていたことで疑われたようだ。
ってことは、断ってたのにしつこかったってことよね。そんな上司に言い寄られていたなんて、かわいそうね。今だったら、一発でセクハラ退場よ。
王さんが会社を辞めたのは、こういった職場環境もあったかもしれないな。
で、その元上司が犯人だったの？
警察はこの元上司をかなり調べたんだ。だが、証拠不十分により検挙には至らなかった。
そうなの。でも証拠不十分ってことは、可能性はあるってことよね？
元上司は、相当厳しく取り調べられたようだ。だが、しっかりとしたアリバイがあり、結局この件では起訴されていない。
そうなのね。うん？この件ではってどういうこと？
実はこの元上司、2000年に別件で逮捕されている。
やっぱり怪しいわ。きっと王さんの件も、何か関係してるわよ。
確かにそういう噂も残っている。だが、王さんの失踪当時は、白の判定だったんだ。
で、その後の2000年になんで逮捕されたの？
残念だが、逮捕要件はわからなかった。すまない。もし知っている視聴者がいたら、ぜひ教えてくれ。実は他にも謎は残されているんだ。王さんは何度か車をパンクさせられており、警察へ相談していたんだ。
何それ？怖いわね。一度だけじゃなくて、何度もってところが不気味よね。
王さんはこの件で警察に被害届を出している。車をパンクさせる、それ自体はいたずらの可能性もあるが、霊夢の言う通り、何度もってところが不気味だ。何らかの強い執着心を感じるな。
そうよね。普通、一度やったらバレる可能性もあるから、同じ車は狙わないんじゃない？
まあ、一概には言えないけどな。よく報道を見ていると、同じ人間が執拗に嫌がらせをしたりしてるだろ。確かに少なくとも、いたずらでの犯行じゃないな。誰かが王さんの行動を、監視していた可能性も考えられる。
会社の元上司以外に、男性関係はどうだったの？梅娘に選ばれるってことは、美人だったんでしょ？
彼女には特定の男性はいなかった。警察は彼女に一方的に好意を持った人物が、事件を起こした可能性が高いと考えたんだろう。この線で一番疑われたのが会社の元上司だが、
アリバイもあって、決定的な証拠をつかむことができなかったのね。じゃあ、誰なのかしら？
わからない。だが、少なくとも自発的な失踪じゃないだろうな。梅娘に選ばれたこと、旅行の計画があったこと、王さんが自ら失踪する理由が考えられない。
そうね。聞けば聞くほど、夢や幸せに向かって進んでいる女性って感じよね。自分からわざわざ失踪なんてしないわよ。
ご両親も、失踪するような理由はない。と証言している。また、王さんの自宅の身の回りの生活用品、衣類、靴、化粧品などは、残されたままだったんだ。
自らの計画なら、置いていかないわね。
王さんの失踪後に、戸籍や住民票の移動、預貯金の切り崩しはない。つまり彼女は、最後の給料15万円しか持っていない。さらに、親戚や友人宅に立ち寄ったという情報はない。失踪してからの目撃情報がない。
残念だけど、何らかの事件に巻き込まれたと考えるのが、自然なようね。
そうだな。ここで、北朝鮮の拉致疑惑も提起されている。
またなの？あの黒電話には、ほとほと呆れるわね。
まあ当時はキム・イルソンの時代じゃないか？ただ、キム・ジョン・イルも噛んでる可能性もあるがな。
どちらにしろ犯罪国家でしょ？あの受話器をじりじり鳴らしてやりたいわ。
ちょっと逆恨みの部分もあるけど、気持ちはわかるぜ。王さんの失踪当時、他にも茨城県で、拉致被害の疑いのある事件も発生していたため、北朝鮮の拉致も疑われたんだ。
最初の N さんの事件もそうなのね。
ああ。だが、若い女性、証拠がない、目撃情報なし。と共通点がある。それに俺には、ちょっと気になることがあるんだ。
何？どんなこと？
それは、高速道路だ。 常磐道が走っているんだが、この開通が1985年。つまり事件の前年だ。これは、筑波万博に合わせて、行われた部分もある。
つまり、
この開通によって、便利になった反面、いろいろな人間が、外からやってくるようになった。もちろんいい人間だけじゃない。そしてこの二つの事件は、高速道路を使うと、約1時間程度の距離なんだ。
交通の発達による犯罪件数の増加ってこと？
ああ、そういう視点もあるんじゃないかと思ってな。N さんも、O さんも失踪するような人じゃない。明らかに事件性が高いと思う。それに北朝鮮の拉致だったとしても、わざわざ太平洋側で拉致して、日本海側まで連れて行く手間をかけるだろうか？
そうね。特殊な技術者ならわかるけど、日本海側の方が間違いなく楽よね。茨城県で拉致ってリスクが高すぎるかも。
もちろんあらゆる可能性が考えられるし、安易に推理を展開するのはダメだ。だが、考えれば考えるほど、不自然に感じるんだ。
もしかしたら、同一犯の可能性もあるってこと？
あくまでも俺の推理だ。何の根拠もないし、捜査のプロである警察が突き止められないのに、俺にわかるわけはない。しかし、残されたご両親のことを考えると、なんとか事件の進展を願っていろいろ考えてしまうな。
そうね。とても辛い思いをされているでしょうしね。
もし、この事件について何か情報があれば、ぜひ提供してほしいと思うぜ。ご両親の気持ちを考えると特にそう思う。
今回の事件は謎が多くてすごく気になったわ。視聴者のみんなは、どう思ったのかしら。
そうだな。ぜひコメントで、みんなの推察を教えてくれると嬉しいぜ。
それにしても、やっぱり女性の一人歩きは危険ね。私も気をつけるわ。マリサも心配してくれてるみたいだし。
いや、やっぱり霊夢は大丈夫だ。いつも酔っ払っても誰かと帰ってくるからな。次は誰とだ？食い倒れ人形か？
失礼ね。食い倒れ人形じゃないわ。食い倒れ太郎よ。ちなみに家族もいるわ。弟の名前は食い倒れ二郎よ。
知らんわ。弟って、家族もいるのかよ。もう嫁に行っちまえ。
またまた。私がいなくなったら寂しいくせに。それともいつもモテモテの私が妬ましいの？
違うわ。霊夢はいつも好きだらけなんだよ。
好きがある女性がモテるとは言うけど、それではダメよね。自分の身を守るためにも、危険に遭遇した時の対応や、日頃の意識が大切よね。
急にマジだな。わかった。それじゃ、いつものやつを行くぜ。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。そしてそいつらは、街中にもいる。
私たちみたいないい隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。
じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。
それじゃ、次回も私たちの隣人として、
ゆっくりしていってね。